今日は歴代史の第1ですね。歴代史の第1、28章から29章までです。今日で第1歴代史が終わります。でここでのテーマはこの即位ですね。メッセージの題がこの即位。歴代史、この第1、第2合わせですね、この大きなテーマになっているのが神殿ですね。その神殿を作り、その神殿を通しての、このイスラエルの国の、映画って言ったらいいでしょうか。それが、クライマックスになっているわけなんですけれども、ちょうどその、今日はですね、このダビデが死ぬ直前、この改めてソロモンを王にする即位式を設け、その時にこの神殿を建てなさいということをですね、この呼びかけたところであります。それではこの28章の一節から読んでいきますが、さてダビデはイスラエルのすべての司、すなわち各部族の司、王に仕える各組の司、千人隊の長、百人隊の長、王とその子らが所有している財産、家畜全体の係長たち、宦官たち、有志たち、つまりすべての有志をエルサレムに招集した、とあります。ダビデは、この前学んだところはですね、このソロモンをイスラエルと王としたその後で、このレビ人を中心にその神殿の奉仕のためにどのようなこの士族また家族をあてがってどのように奉仕させるかを、その組織を作ったわけなんです。そして最後のところでこの一族の頭たち、千人隊の長、百人隊の長および彼らの司たちはっていうのが書いてありまして、そのいわゆる戦士たちをこのあてがってですね、このイスラエルの防衛また宝物蔵を管理する、つまり大蔵省ですね、昔の大蔵省です。それを作ってですね、で整えましたが、その司たちですね、その司たちをエルサレムに招集しました。彼らに語るべきことがあったんです。でこの時ダビデはもうこのずっと老いていて、もう死ぬかもしれない、ちょうど、この私たちですね、このいろんな旧約聖書の書物の中で、例えばヤコブが死ぬ時に、最後の言葉を語り、モーセも最後の言葉を語りました。ヨシュアもですね、私と私の家族は主に仕えるって言ってですね、最後の言葉をかけましたけれども、同じようにダビデがこの最後にですね、この語るべきことをこの語ってるわけなんですね。でダビデ王は立ち上がってこう言った。私の兄弟たち、私の民よ、私の言うことを聞きなさい。私は主の契約の箱のため、私たちの神の足台のために安息の家を建てる志を持っていた。私は建築の用意をした。ダビデは彼らを私の兄弟たち、私の民よと呼びかけています。ダビデが王であってもですね、彼は彼らと同じ神様の民なわけなんです。だから、私の民を、これつまり私もあなた神の民の一人なんだよと呼びかけて、そして、この契約の箱のため、神の足台、神様が働かれるところの固く立つその足台になるのがこの神様の家なんだと。そして、安息ですね、この安息となるこの家を建てるんだ。で3節で、しかし神は私に仰せられた。あなたは私の名のために家を建ててはならない。あなたは戦士であって血を流してきたからであるですね。なんで神の家を建てることができるか、2節に書いてあったように安息の家なんですね。これまで、イスラエルは敵との戦いをずっと経験してきたわけなんです。エジプトから出て、そしてヨシュア記のところで戦って、けれども先住の民を残してしまっていたものだから、 ですね、四式において、いろいろと、この虐げられていたわけなんですね。そこで神様が起こしてくださったのがサムエルです、けれども王が欲しいということで選ばれたのがサウルで、サウルは退かれ、そしてダビデになったわけですね。その間ダビデは戦っていきました。外敵がいます。で、私たちは列王記においても、またこの歴代史においても、ダビデが周辺の民を、この征服し従属させていくところを見ていきました。で、このようにして、敵に脅かされることなく、ようやく安息平穏に暮らしていくことができるようになった。だから幕屋は移動式ではもうなくなって、移動式でなくて構わないわけなんですね。もう固定式で、そしてその平和の町であるエルサレムに建てると。エルサレムっていうのはエルサレムですね。エルというのは神様です。サレムが平和ですね。神の平和なんですね。そこにこの家を建てると。でもですね、もしこれをダビデが建てたとしたらですね、この神の家にふさわしくない、神の家が象徴するもの、つまり平和にふさわしくないわけですね。彼は血を流した戦士です。これは彼が血を流したっていうことが悪いって言ってるのではなくて、ダビデが建てたということになると、その象徴するものが象徴できなくなってしまうわけですね。だから自分の子、ソロモンがその平和という意味が含まれているわけですけども、で、そのソロモンに、を神様が選ぶわけですが、それで、4節、けれども、イスラエルの神主は私の父の前科から私を選び、とこしえにイスラエルを治める王としてくださった。ユダの中から君たる者を選ばれたからである。私の父の家はユダの家に属している。主は私の父の子供たちのうちで私を愛し、全イスラエルを治める王としてくださった。ダビデは自分が選ばれたんだという、その神様が選んでくださった理由を二つここで挙げています。一つ目は自分がユダ族だからだということですね。ユダの中から君たるものを選ばれたからである。で、これは一体何を表しているかといったら、ヤコブが死ぬ間際に予言したその予言の言葉です。創世記の49章、9節から10節にこう書いてあります。これヤコブが言った言葉です。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白、これがメシアですね、油注がれたものが来て、国々の民は彼に従う。王が現れ、そして王であって、油注がれた方がユダから出てくると。ということを、この、まず第一に挙げていますね。私はユダの家だと。けれども、ユダの家の中にもたくさん息子たちが いたわけですね。で、お父さん、エッサイでも8人の息子がいた中で、彼が選ばれた。で、その二つ目の理由が、私を愛しって書いてます。覚えてますでしょうか。エサウではなくヤコブが選ばれたその理由もですね、私はヤコブを愛し、エサウを憎んだって書いてあるんですね。自分が神様から選ばれる理由、根拠、原因は何一つありません。神の一方的な愛と憐れみなんですね。それによってダビデが選ばれたんだということなんです。で、私たちがこのセルフイメージ、あえてこういう言葉を使いましょう。セルフイメージをですね、持っているかどうかなんです。私は選ばれたと。でも選ばれたというとですね、何か資格があって、何か自分が特別な存在で、ということを意味しますけれども、神は選ばれたというのは、ただ哀れんだんです。自分の方に理由がないんですね。ちょうど孤児院のところで選ばれるのと同じですね。条件がないんです。愛された、これを本当に心からですね、私たちが受け入れているかどうか、知っているかどうかなわけなんですが、ダビデはそれを知っていました。そして 五節、主は私に多くの子供を授けてくださったが、私のすべての子供の中からその子ソロモンを選び、イスラエルを治める主の王座につけてくださった。私も選ばれたけれども、私にもたくさんの子供がいたと。その中でソロモンを神は選ばれたんだと。そして私にこうおせられた、あなたの子ソロモンが私の家と私の庭を建てる。私が彼を私の子として選び、私が彼の父となるからである。これ神様の言葉ですが、ダビデが今から、死ぬわけですけれども、この世を去るわけですが、父親としてですね、本当に気がかりだったわけなんです。それでダビデは数多くのものをソロモンのために用意し、すべてのことを、できる限りのことを親としてですね、できる限りのことを行ったわけなんです。子に対する思いですね。けれども、もちろん限界があり、自分がいなくなります。でも神様は、私が彼を私の子として選び、私が彼の父となるからなんだと。主ご自身がですね、ソロモンを戒め、育てる、てくださるわけなんですね。で、この予言なんですけれども、ソロモン個人に対して語られただけではないんですね。このダビデがソロモンに対して語られた言葉ですね。で、これは、この歴代のこのイスラエルの王ですね、に対しても同じようにですね、この神様は、なされようとしたわけなんですが、これがですね、後に来られるメシアの姿を表しているわけなんです。ちょうどアブラハムの子がイサクがですね、父と子との関係を表していたように、ここでも王である方がその神の子なんだと、神の一人子なんだということをですね、この見ていくことができるわけなんです。詩編の2編に、これはもう本当に新約聖書の中で数多く予言として引用されてますけども、私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた、あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与えるですね、国々を与えて、その相続して、そして王となるということなんですけれども、その王があなたは私の子、つまり神の子なんですね。神の一人子である方。現代のユダヤ教はですね、メシアは人間だって言うんです。神の子じゃないよ、神性は持ってないよと。それを理由にしてイエスはメシアではないと、こういうわけなんですけども、今ここで読んだだけでもですね、もう明らかに神の子なんですね。そして7節です。もし彼が今日のように私の命令と定めと行おうと固く決心しているなら、私は彼の王位をとこしえまでも確立しよう。王位はとこしえまで確立するという約束が与えられていますが、条件が今日のように私の命令と定めを行おうと決心しているならという条件になるわけですね。で、確かにソロモンはこの時はそうだったんですが、晩年そうならなかった。そしてソロモンの子孫であり王であったエコヌヤという人がですね、このエレミア書の中でもう子孫はもうダメなんだと、ユダを治めることはできないんだということを予言されてるんですね。22章の30節に書いてありますが、エレミア書、彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだ。で、このエコニアという人物、実はヨセフの先祖としてマタイによる福音書の一章に出てきます。ということはイエス様は、あれ、ユダの王としてですね、君臨するその資格はないのかと言いますと、それは違うんですね。そのユダの王としての資格はヨセフから来てますけども、 ルカによる福音書のその系図を見ていくとですね、これはヨセフの系図でないことが分かってきます。マリアの方なんです。でマリアをたどっていくと、ダビデの息子ソロモンだけではなくナタンがいましたですね。そのナタンを通してイエス様はダビデの子ということができるわけなんですね。だからソロモンの子でも、あのヨセフとしてはソロモンの子であり、そしてこの、ま、あのマリアとしてはナタンの子でありダビデの子、どちらにしてもダビデの子なんですね。そして、8節です。今主の集会全イスラエルの前で私たちの神が聞いてくださるこのところで、あなた方はあなた方の神主の命令をことごとく守り求めなさい。それはあなた方がこの良い地を所有し、あなた方の後とこしえまでもあなた方の子たちに譲りとして与えるためであるですね。司たちが今聞いています。で、このまず主の命令を守り求めなさいというふうに、こう激励しているわけですね。でこれは新約聖書でも同じですね。イエス様がこう言われました。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。多くの実を結びますよ。私の言葉があなた方にとどまるなら、これとどまるっていうのはもうまさにその御言葉を守り、そして、守っていくっていうことですね。で求めていきなさいとも書いてありますね。私たち求める必要があります。ここでも到達したって思ったらそこで終わっちゃうんですね。本当にですね、ここに書かれている神様の約束祝福とですね、自分との間にギャップがあったらもう求めればいいんですそして求めて求めてですね、そして神信仰によってそれを受け止めていって、そして前進をしていく。これがクリスチャン生活がエキサイティングな理由なわけですね。守り求めよ。そしたらこれ書いてます、その祝福が書いてますね。このイスラエルの場合は良い土地ですですね。まあ、私たちももちろんそのイエス様が戻ってこられるときに共に戻ってきて、その相続を与えられるわけなんですけれども、そのイスラエルに対してこの良い土地と、そして子供たちに譲りの地が与えられると約束されているわけですね。9節、今まではこの司たちに語っていますけれども、ちょっと振り返ってですね、このすぐそばにいるであろうこのソロモンに対して語っています。9節、我が子ソロモンよ、今あなたはあなたの父の神を知りなさい。全き心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もし神、あなたが神を離れるなら、神はあなたをとこしえまでも退けられる。ソロモンに対する言葉、これがですね、知りなさい、父の神を知りなさいという、他のことについて何かを行いなさい、例えば王様の働きをよく知りなさいとかですね、この治める国をよく知っていきなさいではないんですね。神を知りなさい。で私たちもこの神様についての事柄についてはいろいろと、このむさぼり読んでいく傾向がありますけれども、神ご自身イエス・キリストを知っていくことにおいてですね、私たちがここまで、このこれが初めの愛なんですね。だからいつも初めの愛に戻らなきゃいけない。イエス様を知っていきたいということですね。そしてダビデは全く心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい。仕える時の姿ですね。全く心です。双心じゃないんです。全く心なんです。双心というのはそのちょうど演技をしているようなもんですね。ああようやくこの仕事が終わった、はい次はリクリエーションだそれは全く心じゃないんです。義務的にやってますね。仕事としてやってるわけです。本当に楽しくてやってたらそんな風にはならない。24時間イエス様のしもべなわけなんですね。楽しかったら、だから喜ばしい心持ちですね。この二つがですね、とっても私たちにとって 大事というか、もうこれは必須条件になりますね。神様に仕える時の必須条件です。そしてここに、この本当にごく当たり前のことなんですけれども、この厳粛に受け止めなければいけない言葉は、神を求めれば神様は現れてくださるけれども、ご自分を表してくださるけれども、神を離れたら常しえまでも退ける。当たり前ですね。イエス様を求めてったらですね、神様を求めてったらイエス様が現れてくださるんです。素晴らしいですね、この祝福は。でももういいらない、イエス様なんか知りらないって言ったらですね、イエス様からもあなたはお前を知らないよと、こう言われるんだよと。それはだって恋人同士だって別れたら知らない同士になるわけですからですね。でも常しえまでもっていう、常しえっていうですね、その、まあ、犠牲を払って知らないっていう風になるわけなんですけれども、で10節、今心に留めなさい、主は聖女となる宮を建てさせるためあなたを選ばれた。勇気を出して実行しなさい。この勇気を出しなさいとかですね、ずっとこのダビデは言っています。恐れるなとか、大しくあれ、後で出てきますが、それはなぜかって言ったら、やっぱ恐れているし、この仕事はちょっと自分にはできるんだろうかっていうですね、もう圧倒されてしまっている、わけなんですよね。でそこで勇気を出しなさい。で11節です。ダビデはその子ソロモンに、玄関広間、その神殿、宝物室、屋上の間、内部屋、あがないの間などの使用書きを授けた。御霊により彼が示されていたすべてのものの使用書きであった。すなわち主の宮の庭のこと、周りにあるすべての脇部屋のこと、神の宮の宝物蔵のこと、聖なる捧げ物の宝物蔵のこと、祭司とレビ人の組み分けのこと、主の宮の奉仕のすべての仕事のこと、主の宮の奉仕に用いるすべての器具のことである。使用書ですね。これをダビデはソロモンに渡しました。で、この神殿の模型、またその奉仕についてですね、これ全部ダビデがですね、やった。ダビデって本当にマルチタレントだなと思いますけれども。戦士であって、詩人であって、そして建築士、それを書くこともできるわけなんですが、12節を見ますと、御霊により彼が示されていた全てのものの使用書って書いてあるんです。主が掲示していたんですね。主が掲示されていたものをしていたのですから、これは神様のデザインなんです。神様のデザイン、なんでかって言ったら天の模型なんですね。黙示録見たらはっきりわかります。天のエルサレムが書かれています。そして天国でもどうなってるかというのは黙示録にはっきりと書かれています。もう黙示録だけじゃなくて他の箇所もありますけども、模型なんですね。だからこれから外れてはいけないわけなんです。で14節、金については各種の奉仕に用いるすべての器具に使う金の目方が、すべての銀の器具については各種の奉仕に用いるすべての器具の目方が示され、金の食材とその上にある金の灯火皿の目方は、一つ一つの食材とその上にある灯火皿の目方が、銀の食材については一つ一つの食材の用途別に食材とその上にある灯火皿の目方が示されていた。このそれぞれの器具、金の器具また銀の器具に対して、この目方までがですね、きちんとこれだけのものを使うんだよというふうに示されていたというわけですね。そして16節、また並べ備えるパンの机、一つ一つの机に使う金の目方、銀の机に使うその銀、純金の肉刺し、鉢、瓶、金の杯については、それぞれの杯の目方、銀の杯について、それぞれの杯の目方、聖金の甲の段についてはその目方、主の契約の箱の上で翼を述べ、防ぎ守っているケルビムの車のひな形の金のことが示されていたと。この他の器具ですね、その聖女の中に入っているその器具についてもですね、その目方が示されていました。そしてこう言ってます、ダビデが。これらすべては私に与えられた主の手による書き物にある。先ほど言った通りですね、御霊による、主の手による書き物にある。彼はこの使用書きのすべての仕事を賢く行うと書いてあります。 ダビデの情熱ですね、ここまで詳しく細かくですね、この使用書きを書いていったこのダビデの情熱というのは、当然のことながら神の栄光を見ていく、神を礼拝していくというその情熱に他ならないわけですね。そして先ほど私が言ったように、神を知りなさいというこのダビデの進めにあるように、キリストの栄光を見ていく、これこそがですね、このダビデの情熱であったわけなんです。パウロがこう言いました。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。ここまでの情熱があるかどうかなんです。そして19節、あ、ごめんなさい、20節。それからダビデはその子ソロモンに言った。強く大しくことを成し遂げなさい。恐れてはならない、おののいてはならない。神である主、私の神があなたと共におられるのだから、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てず、主の宮の奉仕のすべての仕事を完成させてくださるとあります。主が共にいるよとふうに言いました。これモーセがヨシュアに対してもですね、ヨシュアも同じようにですね、たった一人でこれから戦っていかなければいけないんだということを、まあ、恐れていたと思いますが、モーセが恐れるのは大しかれと。主が共におられるよ。で、これはイエス様が昇天される直前に弟子たちに語られた言葉でもありますね。すべての国民を弟子としなさいですね。で、バプテスマさせ、出て行って、そしてすべての国を国民としてですね、で、バプテスマさせて教えていきなさいと。見よ、世の終わりまで私はあなた方と共にいると。共にいるって言うとですね、なんか物理的にフォーンっているような感じに思いますけども、いや、そうじゃなくて、神様から与えられた大きな使命を果たすときにですね、自分では到底、もうできない。もう全然違う次元の話を、この命令として授けている。そのときに私があなた方と共にいると。この臨在なんですね。私たちが神様のお仕事をしていくときに必要な臨在です。これを約束しています。見なさい、神の宮のあらゆる奉仕のために祭司とレビ人の各組がいる。あらゆる奉仕のために知恵のある進んでことにあたるすべての人がどんな仕事にもあなたと共にいる。司たちとすべての民はあなたのすべての命令に従う。ほら見てごらんなさい、もうあなた方が、あなたを助けてくれる、支えてくれる人たちがこのようにしているんですよっていうふうにダビデが息子にソロモンに話しているわけですね。この前学んでたあの各組のですね、すごく細かいその、ま、なんていうんですか、この組織っていうか、そのもう本当に準備万端になってるですね、奉仕たちがもう備えられているわけなんです。そして29章に入ります。次にダビデ王は全集団に言った。先ほどは頭たちです。今度は全集団、すべてのイスラエルのためですね。我が子ソロモンは神が選ばれたただ一人のものであるが、まだ若く力もなく、この仕事は大きい。この城は人のためでなく、神である主のためだからであると。まだ若くて、そして力もないけれども大きいと。なんでかって、主のためのお仕事。で、このようにお願いしています。私は全力を尽くし、私の神の宮のために用意をした、すなわち金製品のための金、銀製品のための銀、青銅製品のための青銅、鉄製品のための鉄、木製品のための木、しまめの色とりどりのモルタルの石の造岩細工、あらゆる宝石、大理石をおびただしく用意したと。先ほどは金と銀のこのことが言ってましたけど、その他にも鉄、木、そしてあとは石の造岩細工ですね、宝石、大理石。その上、私は私の神の宮を喜ぶあまり、聖なる宮のために私が用意したすべてのものに加えて、私の宝としていた金銀を私の神の宮のために捧げたとありますね。喜ぶあまりですね。で、ここで注意したいのはですね、よくここで神の宮っていうことです。いわゆるこの組織としての教会をですね、にどんどん捧げていきなさい。もちろん教会を通してイエス様は働かれます。けれども、それ以上にですね、パウロがこう言いましたね。あなた方が、 御霊がおられるその神の宮なんですよと。その御霊が示されるのは、その奥義とは私たちのうちにおられるキリストなんですね。そして教会が神の家として例えられていて、このしっかりと結び目が合わされて、このキリストの御丈まで成長するんだということが、まあ、このエペソ書のところの確か4章に書かれていますが、このことを言ってるわけです。彼は喜んでいたわけですね。この神様を知っていく、神様を礼拝するということ自体を喜んで、それで捧げていったんですね。この順番大事ですね。捧げなきゃいけないから捧げるんではなくて、喜ぶあまり捧げた。で、家々の壁に着せるため、オフィルの金の中から金3000タラントと青銀7000タラント、金は金製品のため、銀は銀製品のために、またすべての職人の手により仕事のために捧げた。がありますね。金これ102トンです。で、銀が238トンですね。これポケットマニーから出したんだとかいうわけです。そして、そこで今日誰か、自ら進んでその手に溢れるほど主に捧げるものはないだろうか。彼はですね、この兄弟としてですね、このどうっていうふうに聞いてるわけです。私も今こうやって喜んでるよ、だから自ら進んで喜んで捧げる人いないかですね。強制ではなく、いやいやながらでもなく、喜んで自らですね捧げる人はいないですかというふうに聞いてるわけですね。これとっても大事ですね。喜んで進んでです。喜びが献金の中に私たちがあるかどうかですね。もしなかったら捧げない方がいいですね。全然聖書のモデルではありません。いやいやながらというのは一つも出てこない。自ら進んでという言葉が何度も何度も出てきます。そしてパウロも第二コリントにおいて、神は喜んで与える人を愛してくださいますと書いてありますね。すると一族の長たち、イスラエルの各部族の長たち、千人隊長、百人隊の長たち、王の仕事の係長たちは自ら進んで、神の宮の奉仕のために金5000タラント1万ダリク、銀1万タラント、青銅1万8000タラント、鉄10万タラントを捧げた。彼らも喜んで捧げました。そして宝石を持っている者はこれを主の宮の宝物蔵に捧げ、ゲルション人エヒエルの手に託した。こうして民は自分たちの自ら進んで捧げたものについて喜んだ。喜んだわけです。彼らもエキサイトしたんですね。ワクワクしてですね、神様を礼拝するっていうことについてワクワクして、そして喜んで、で、次に彼らは全く心を持ち、また出てきましたね。全く心なんです。別にしてないんです、彼らは。もう一つなんですね、心が。そして自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王もまた大いに喜んだ。そして今度はダビデは賛美をします。ダビデは全集団の目の前で主を褒めたたえた。ダビデは言った。私たちの父イスラエルの神主よ、あなたは常しえから常しえまで褒むべきかな。単なる常しえじゃなくて、常しえから常しえまで褒むべきかな。主よ、偉大さと力と栄と栄光と尊厳とはあなたのものです。偉大さ、力、栄、尊厳、栄光、これらのものはみんなあなたのものです。天にあるものも地にあるものはみなそうです。王よ、王国、主よ、王国もあなたのものです。ダビデのものでもなければ、そのもののものでもない、あなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇むべき方です。すべてのものの上に頭なんですね。終わりの時には一切のものがキリストのうちに一つに集められというように聖書に書いてありますけれども、私たちも全ての生活の中でキリストが頭となっているか、全てキリストにあって一つに集められるんだよということですね。頭として崇むべき方です。富と誉れは見舞いかれる。今このダビデはですね、この全てのものが神のものであると言ったから、そのいわゆる富とか誉れと言われているものはということは神から出てるんですね。あなたはすべてのものの支配者であられ、御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてが偉大にされ力づけられるのですと。 すべてのものがあなたによってその力が持っていて、勢いがあって、その富があって、誉れがあるんだと。いうわけで、そこで13節。今、私たちの神、私たちはあなたに感謝し、あなたの栄えに満ちた皆を褒めたたえます。誠に私は何者なのでしょう。私の民は何者なのでしょう。このように自ら進んで捧げる力を保っていたとしても、すべてはあなたから出たのであり、私たちは見てから出たものをあなたに捧げたにすぎません。ここですね。自分たちは自ら進んで喜んで自分たちの力で捧げたんですけど、その自ら進んで捧げたもの、またその力でさえも神から来てるんだよと。私たちは一体何者なのか。神様の偉大さを見て、神様の素晴らしさを見てですね、自分がいかにこの矮小であるか、小さいものであるかということをダビデは今この認めているわけなんですね。私たちが捧げる時にこれがとっても必要ですね。神様がいかに優れた方であって、偉大な方であり、力があり、富があり、誉れがある方であるかと。でその中であなたにお返ししますという、与えますじゃなくてお返ししますですね、というふうになるわけですね。そして私たちはすべて父祖たちのように、あなたの前では異国人であり、起立しているものです。地上での私たちの日々は影のようなもので望みもありません。今ダビデはイスラエル人のことを話しているんですね。でもイスラエルは神様から選ばれた民であって、所有の土地も与えられているんですが、これは一方的に主から与えられているにしか過ぎない、自分自身のものなんか何一つ、その本質的には存在しないんだと。だから異国人のようで、気流者のようで、命も影のようなものであるということであります。私たちの神主よ、あなたの聖なる皆のために家をお建てしようと私たちが用意をしたこれらすべてのおびただしいものは、あなたの御手から出たものであり、すべてはあなたのものです。こんなにも捧げて、こんなにもいろんなことをしましたけれども、いや、むしろこんなに捧げることができたのは、すべてがあなたのものだからなんだ。すべて神の恵み、神が主体となり、神が先におられて、そして神の働きなんですね。私たちがどれだけ神に捧げることができるかという、私たちの行為ではないんですね。神のもの、神から来るもの。そして17節で、私の神、あなたは心を試される方で、すぐなことを愛されるのを私は知っています。私はすぐな心でこれらすべてを自ら進んで捧げましたとありますね。すぐな心、心を試される方なんだと。先ほどもソロモンに対してダビデが言いました。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。心が大事なわけですね。箴言にも、力の限り見張ってあなたの心を守れ、命の泉はこれから湧くと書いてありまして、この心のところに私たちの霊が住んでいるというか存在していて、そして神の御霊が住まれて、その御霊と私たちの霊が交わりをするわけですね。心が大事なんですね。すぐな心でいるかどうかですね。本当に私たちはその身の回りにある、なんかいろんなことがありますけれども、心がどうなってるかなんですね。だからイエス様が4つの種類の土にこの種をまくことの例えをですね、御言葉とその心ですね、茨なのか良い土地なのか、または岩地なのか、また道端なのかということをこの見るわけなんですね。そして、私はすぐな心でこれを全てを自ら進んで捧げました。今ここにいるあなたの民が自ら進んであなたに捧げるのを私は喜びのうちに見ました。私たちの父祖のアブラハム、イサク、イスラエル、つまりヤコブですね、イスラエルの神主よ、 見た身のその心に計る思いをとこしえにお守りください。彼らの心をしっかりとあなたに向けさせてくださいとあります。今アブラハムとイサクとヤコブの神というふうに呼んでいるわけですね。モーセに対しても神様このように現れました。そして今、このダビデもこのように言ってますけれども、なんだこの呼び方をするときに私たちは思い出すのは神様の祝福の約束なんです。そして今よく見てみると、わっ、アブラハムへの神様の祝福の約束は実現しつつあるじゃないかということが分かるとですね、あなたを強い国民にするという神様約束されました。強い国民になりました。大きな国が建てられています。その約束を見て、そして今の彼らのその心を守っていてください。その約束の中にある、そして本当に約束にとどまっている、そして彼らが捧げているその心を守ってください。本当に私たちがこの祈りをですね、本当に捧げていかなければいけないですね。そして我が子ソロモンに全く心を与えて、あなたの命令と諭しとを守り、定めを守らせ、全てを行わせて私が用意した、城を建てさせてください。また全く心ですね。そして命令と諭しと定めを守らせてください。これ大事ですね。順番は心、その次に命令、その次に城を建てさせてくれと。最初に城ではないんですね。で、最初に命令でもないんです。心なんです。心があって、それから命令なんです。そして、城なんですね。神様の前に私たちがどのような存在なのか。その心が一番大事であって、その次に行うことですね。神様に従っていくことです。それから実際の具体的な授業なんですね。で、そしてダビデは全集団に向かって、あなた方の神主を褒めたたえなさいと言った。すると全集団は父の父祖の神主を褒めたたえ、ひざまずいて主と王とを礼拝した。すごい光景ですね。褒めたたえようって言ったらみんなが褒めたたえてですね、そしてひざまずいて、そして主と王を礼拝した。この王を礼拝したというのは神として礼拝したということじゃないですか。王というのはひれ伏しますよね、王の前に。そのことを表した。そしてダビデを王として認めて、同時にその王の王である主ご自身をですね、この礼拝をしたということであります。で、21節で、その日の翌日、彼らは主に生贄を捧げ、全焼の生贄を捧げた。お牛の1000頭、お羊1000頭、子羊1000頭、これらに添える注ぎのぶどう酒、それに全イスラエルのためのおびただしい生贄を捧げたと。翌日に祝会を設けたということです。ですね。礼拝を捧げて、ですね、祈りを捧げて、その後祝会です。まあこれも一つの礼拝と言ってもいいかもしれませんけど、この順番、実は教会の中でもやってるんですよね。祈り、賛美をし、御言葉を聞き、そしてその後で交わりがあります。ね、順番同じですね。その交わりっていうのもある意味でその大事ですね。その食べながら何か喜んでいるっていうのはですね、何か無駄な時間じゃ全然ないわけです。とっても大事なんですね。霊的に大事ですね。教会を立て上げていくときに大事ですね。で、彼らはその日大いに喜んで主の前に食べたり飲んだりし、改めてダビデの子ソロモンを王とし、もうソロモン王だっていうふうに言ったんだけど、ここで改めてですね、即位をさせたわけです。油を注いで主のために君主とし、サドクを祭司としたと。明確にサドクって書いてますけれども、なぜかといったらエブヤタルはですね、ソロモンに背きました。ユアブとか他の者と共にですね、背いたので、それ悲鳴させられたわけですけれども、で次に、こうしてソロモンは主の設けられた王座につき、父ダビデに代わり王となって栄えた。全イスラエルは彼に聞き従った。すべての司たち、勇士たち、およびダビデ王のすべての子たちまでもソロモン王に服した。主はソロモンを全イスラエルの目の前に非常に大いなるものとし、彼より先にイスラエルを治めたどの王にも見られなかった王の尊厳を彼に与えられた。というふうに、ソロモンが王の尊厳を持っていたということであり、まあ、その具体的なことは、第2の歴代史で見ていきますけれども、これだけのですね、準備をしてソロモンが王 の尊厳を保てたというところが大事ですね。ソロモンはソロモンにビューンって言ってですね、この尊厳が与えられたんではなくて、ダビデが、ソロモンが選ばれたということを神様から聞いてですね、で、それを確かなものにさせたわけです。いろいろな準備をしました。そして、指導者たちと、司たちと、そして全集団に対してもソロモンを前に立たせました。これだけ選びを確かなものにして、それで栄えたわけなんですね。これが大事ですね。私たち神様に選ばれたんだから何もしなくても平気さ。いや、何やっても大丈夫だよ。本当ですかね。選ばれたんだったらその選びを確かなものにしなきゃいけないというふうにペテロが言ってるんですね。第二ペテロのところで、一章十節ですけども、ですから兄弟たちをますます熱心にあなた方の召されたことと、選ばれたことを確かなものとしなさい。これのことを行っていればつまずくことはないし、つまずくことは決してないよと。選ばれたことを確かにしなさい。で、次はダビデの生涯の締めくくりが書かれています。このようにして、エッサイの子ダビデは全イスラエルを治めた。彼がイスラエルの王であった期間は40年であった。ヘブロンで7年治め、エルサレムで33年治めた。彼は長寿に恵まれ、弱いも富も誉れも満ち満ちて死んだ。彼の子ソロモンが代わって王となった。本当にダビデは素晴らしいなと思うのは、最後まで走りました。だから長寿に恵まれ、弱いも富も誉れも満ち満ちて、上から受ける賞を得るために最後まで走る、そういう人がその誉れ富に満ち満ちるわけなんですね。ダビデ王の業績は最初から最後まで、預言者サムエルの原稿録、預言者ナタンの原稿録、先見者ガドの原稿録にまさしく記されている。それには、彼のすべての統治、彼の力、また彼及びイスラエル、それに各地の諸王国が過ごした時代について記されていると。この歴代史の著者自身が、私が書く前にですね、原稿録があるということを認めています。それを編纂したんです。で、預言者サムエルの原稿録っていうのは、これは第一サムエルのですね、前半部分、サムエルが死ぬまでの話ですね。これ書かれているわけですね。そして、この預言者ナタンとガドの原稿録というのは、ある人はですね、その続きを書いたと言っています。サムエル記のですね、この続きですね、第二サムエル記を含めてですね、それを書いたんだというふうに、この言って、いますが、まあそれはわかりませんが、こうして、このバビロン捕囚後の、この、編纂者がですね、この強調したのが、この神殿の事業、そしてソロモンにその王位が移されたんだということをこの強調しました。私たちもですね、どうぞ、私たちもキリストの体に属しています。そして神の家を、私たち自身がですね、神の家なんですね。これ面白いですけども、私たち自身が神の家。いや、石もないし、単なる肉体なんだけども。不思議ですね。以前はユダヤ人は神殿に行ってたんですけど、私たちは行く必要がない。私たちが神の家なんです。御霊が宿られてるからですね。だから私たちを見て神の栄光、キリストの栄光が見えてくる。で、私たち自身が礼拝者になっている。霊と誠を持って礼拝する者が誠の礼拝者であると、イエス様が言われましたけれども、ということで、これを最も大きな原動力になっているかどうかですね。キリストを見ていくということを原動力としているかどうかです。では、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に心の中、私たちの心を探ってください。先ほど主は心を調べられる方だと言われました。で、それで本当に私たちが、あなたご自身を知りたいと思っていることを第一にしているかどうか教えてください。その周りのことについてはいろいろと考えますけれども、あなたご自身を見つめていく、この恋人がその恋している人をこう求めていくように、本当にイエス様を求めてこの行くことが一番大事なんだなということを分かりました。それがあなたのモデルであって、あなたが望まれていることであるということを分かりました。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。